経済アナリスト藤原直哉のワールドレポート Q&A。 この番組は藤原直哉が毎週発行しているワールドレポートを噛み砕いて解説することで読者の方に理解を深めていただくための番組です。
4月22日金曜日、皆様こんにちは。聞き手の株式会社アイルバ社長長谷川隆です。よろしくお願いいたします。今回取り上げる号は2016年4月20日発行の第1035号です。それでは藤原さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず早速ですけど最初の質問です。
はい、
海外での生産もカントリーリスクが高まってなかなか難しい状況で、根本的に持続可能な企業経営、生産体制の確立に向けて今までの企業戦略を転換しなければならないところがたくさんあるのではないでしょうかと、
はい、
いうふうな記述がございましたけども、具体的にはどのような戦略を立てていけばいいというふうにお考えですか？
まずそのなんで行き詰まったかですよね。
はい、
そのこの15年ぐらいはですね、その特に大手の企業はですね、
はい、
自分で新しいことをやるっていうことをほとんどやらなかったんですね。すで、
はい、
に誰かが作っているマーケットに安値で参入すると、これが基本の戦略なんですよね。
はい、
だからなんかその何を皆さん探して普段仕事してるかっていうと、何が売れるか何が儲かるか一生懸命見てるんですね。
はい、
何が大切なのか、何ができるかよりも何が売れてるか何が儲かってるかを最初に見つけるわけですね。
はい、
でそこにその、まあ、参入するっていうわけですけども、その参入の方法は安く参入するってことですから、
はい、
一つはリストラで、一つは海外の賃金の安いところで作るってことでしょ。
はい、
だから経営イコールコストカットなんですよね。ですからなんで海外行ったかと、一番簡単な理由はコストが安いからですね。うん、確かにマーケットが大きいからってもあるんだけども、別にマーケット大きかったって高いもので作ってたら売れないでしょ。だから経営イコールコストカットでやってきたわけですよ。
はい、
ところがご承知の通り、もう新興国も賃金が上がってきてますね。はい、確かに油とかなんかは下がりましたけども、これ他の国もみんな下がってますから、他の競争相手も、
はい、
特別これ以上なんか下げられないし、自分のとこだけね。
はい、
だから国内では、日本国内ではブラック企業の話も多いし、それから中国でもそうですよね。ちゃんと社会保障を払わないといけないし、うん、中国なんかでもそういう労務費はかなり上がってきてますね。
はい、
でその傾向世界中にあるわけですよ。そうすると今なんでみんな行き詰まってるかっていうと、自分たちで何ができるかとか、どんな新しいことやろうって話じゃなくて、
はい、
要するに何が儲かって何がその売れて何が儲かってるか、これだけ探してるわけでしょ。うん、と世界的に不景気だとあんまりないんですよ、そういう話が。
うん、
そうするとまずですね、砂を噛むようで営業活動になるわけですね。
うん、
そのなんか根本的にそうそう売れないし、そうそう儲からないところにですね、はい、こう売らなきゃいけないし、
はい、
でやることって言ったらリストラで、でもこれもだからまあなんて言うんでしょうか、下げられませんから、
はい、
フォルクスワーゲンだとか、あるいは三菱自動車にですね、嘘つき始めるわけね。
はい、
このなんか地獄絵図が見えてくるじゃないですか。
はい、
あるいはその商社なんかもものすごい損しちゃったでしょう。だから高値で資源買っちゃったからですよね。
はい、
なんかこんなの見てるとですね、要するにこの、まあ、外国、まあ、資源出るのも外国でしょう。はい、それから工場やってるのも外国でしょう。その今までのようにですね、海外から安いものを買えばいいんだというね、常識はもう成り立たないわけね。
はい、
そうするとその延長線上で経営してる人たちっていうのは今もうどうしていいかわからないんでしょ。
はい、
だから原点は何が必要なのか、
うん、
何が大切なのか、
うん、
何ができるのか、親しいお客さん何が求めてるのか、私昔から言う御用達ですよね。
はい、
この原点に変わらなきゃいけないんだけども、やっぱりこの15年ぐらい日本の企業もその新陳代謝激しくてですね、
うん、
そういうことを言う人なんかほとんど残ってないんだね、上の方にね。もうみんな金太郎飴になっちゃって、
はい、
戦争中の総動員体制みたいになっちゃってですね、とにかく二言目にはコストカットと、それから、ね、海外生産移転しかないと、
はい、
でこれを入れ替えるの大変ですよね。
うん、
相当大変なんだけど、いよいよこれやるしかない時に来たという、そういう意味なんですけどね。
はい、
ま
あ、この記述の前の方に、
はい、
まあ、今回熊本の方で地震がありましたけれども、
はい、
その影響もあって、
生
産が止まってしまって、
はい、
生産自体ができなくなってい ると、
はい、
原料生産の影響か何かで、
はい、
そこのところも、
はい、
やはり変えていかないと、
そうですよね、
企業の生産自体ができなくて、ストップしてしまうということも考えられますよね。
はい、
そこはどう まあ、ストップしないように持続可能なやり方に変えていけばいいんですかね。
はい、はい、要するに 原料経営をやりすぎたわけですよね、
はい、
もう日本中世界中ここで1箇所しか作ってないと、いうことやったもんでこうなっちゃったんで、やっぱりそれは1箇所じゃやっぱ難しいですよね。工場が災害で壊れたり交通網が途絶するとそれっきりですから、
はい、
だからやっぱりこの安定した経営のためにはですね、あるいは安定した生産、
はい、
顧客サービスのためにはやっぱりこう分散処理しなきゃいけないでしょ。
分散、
うん、例えばインターネットっていうのは核兵器でね、
はい、
大型コンピューターが壊されたら全部ブラックアウトしてしまう、
はい、
この危険を避けるために通信の分散処理をするとこから始めたわけでしょ、はい、本当は経営もそうなってなきゃいけないんだよね。
まあリスクヘッジみたいな感じ。
そうそうそうそう、
そうするとやっぱりコストも上がってくるような気はするんですけど、
だから全部話で一緒よ、
はい、
そのある程度付加価値の取れる、その競争力のある商品を独自に生み出して、で売っていくしかないんですよ、安くとか量だとかいうこと先に言うと、これができないんで、だからやっぱこうなんか根本的な企業戦略の転換と合わせてやらないと、このなんて言います虚弱性の問題っていうんですかね、
はい、
は克服できないと思いますけどね、
独自性っていうのはどうやったら見出していけるもんですかね。
まず経営者よまず経営者よ、
ああ
もう二言目あれが儲かるとかさ、このマーケットが美味しいとかさ、そういうなんかその某経済新聞のですね見出しを受け入れしてですね、
はい、
俺の2年間のね人気の間だけなんかかっこつくなんて上に行ったらさ、絶対ダメで決まってんじゃないですか、
はい、
だからやっぱりですね、中高の祖みたいな人が出てこないとね、中高の祖みたいな人が出てこないと、それは一番上が変わらないと変えられないもん、会社なんてさ、そこが最大の問題でしょ、で株主も株主でありましてですね、
はい、
ウォーレン・バフェットって昔からそのいわゆるその株主として企業をこう再生させたり、
はい、
立て直したりすることが得意な人でね、
はい、
こういう時に経営者と親しい関係を作ってよくアドバイスするわけですよ、でもなんか日本の大株主っていうといわゆる機関投資家ですか、
はい、
あっちの方もサラリーマン会社で同じようになんか変えなきゃいけないところでしょ、だからこうなんかね、見識を持った株主って話は聞かないよね最近ね、だからこうなんか体制全体がソビエトの末期みたいになってきちゃってさ、
はい、
もうみんななんかわけわかんなくなっちゃって、
はい、
もうこれでは成功できないというビジネスモデル、もうこれでは成功できないという戦略にしがみついちゃってるんじゃないの、だからやっぱりですね、結果的にね、中堅以下の会社の方が私立ち直りが早いと思いますよ。
中堅以下、
うん、
大企業ではなくて、
そうそうそう、大企業はね大きすぎて結構身動きつかないとこ多いんですよ、
はい、
だから大企業でもね元気でとかありますよ、それやっぱりさ、私も申し上げたようなことやってるところで、でもあんまりメジャーになってこないんだよね、日向あのなんて言いますかね、縁の下の力持ちみたいな仕事してるわけですよ、
はい、
だからその会社がないと何もできないんだけども、でも決してその目立とうとしてないから、
はい、
あんまりこのメディアなんかでも出てこないんだね、メディアに出てくるのって変な会社でしょ、
ね、それはどうでしょうね
中堅以下の会社がやっぱ元気なんじゃないです、
はい、
なんだかんだ言って、要するに最後合わない方程式合わせるのどうするとかね、
はい、
人のできないことをオタクなら何かできないって言われて、じゃあやってみようかってやってるのは中堅以下の会社だと思うんですよね、だからそういう意味で考えるとこう新陳代謝って言うんでしょうかね、大きすぎて中身空っぽになっちゃったら切ってさ、
はい、
例えばその中が空洞になっちゃった梅なんかもそうだよね、
はい、
桜もね、あんまり古い木になると中空洞になっちゃって、そのうち台風なんかでポキッと折れちゃうじゃない、でもその後ろにヒコバエってのが生えててね、新しい芽や枝があって、このヒコバエがすぐ大きくなってさ、木は再生するでしょ、
はい、
なんか私見てると日本経済もそんな感じじゃないかなと思うんですけどね、ヒコバエがまあ中堅企業以下だよな、だから大企業をなんとかしたけどさ、まあ、トップは変わるか、あとは分社化してね、自由にやらせればいいと思うんですね、
はい、
でもそれもトップの器量だからねどうするんですかね、
はい、分かりました、
はい、
トップ次第という、
トップ次第間違いない
ことですね、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ次の質問ですけども、
はい、
日本は債権国で海外にたくさんの資産を持っていますから、
はい、
国内に大地震などの危機が来れば、
はい、
海外の資産を取り崩して国内に送金しますから、
はい、
円高へ力が働きと、いうふうにありますけども、
はい、
まあ、日本は世界一の債権国で、
うん、
対外純資産は、まあ、2014年末ぐらいですか、
はい、
で330、40兆円ぐらいあるんでしょうか、
はいはいはい、
一方で国の借金は前から1000兆円超えてるというふうに言われてますけど、あの資産があるのかないのか、国としてこう元気なのかそうでないのか、なんかよくわからない状況なんですけども、この辺はどう見たらいいんですかね。
全くその通りでね、1000兆の借金だってなんかピンとこないね。でもなんかすごい金額である方はわかるでしょう。でも国全体ではあの世界一の債権国だってどうなってるんだろうと。まあ一つはですね、その国の中と外ということを考えるとね、1000兆の借金がしてるの相手はほとんど国内なんですよね。1000兆の国の借金のうち外国人持ってるのは1割ぐらいじゃないかと思うんですね、ちょっと上がったかもしれないけど、まあ、せいぜい1割から 15% ぐらいだと思うんですね、ほとんどの借金は国内が持ってて、国内のその個人とか企業が持ってるわけですよ、こちらは貯蓄超過と申しましてですね、負債より資産が多いわけですね、だから、まあ、簡単に言うとですね、国民の資産とまあ相殺することができる状態になってるわけですよ、そうすると海外との関係で言うとね、実はその海外からも借金してんだけど、その国をその国内と国内の国と個人企業をまあ仮に相殺するとしますよね、そうすると結局残るのは日本の貯蓄超過だってことなんですよ、要するに外国からの借金よりも外国に置いてる貯蓄の方が多いってわけね、300兆円以上あるってわけですよ、じゃあ一体何そんなに持ってんのって話になるとですね、別に金塊をたくさん持ってるってわけでもなくて、いろんな権利を持ってるんですよね。
権利、
あの特許権だとかですね、あとはあれでしょ、リース権、リース料をもらう権利とかね、あとは株式とか、あるいは社債とか外国の国債とか持ってるんですね、でこれ実はね、はっきり言って世界経済が動いてないと価値がないものなんですよ。わかります？例えばですね、社債を持ってますと、でそれ相手の国の社債、どっかの外国の会社の社債を持ってるんでしょ、でもそれその会社潰れたらこれ価値ゼロじゃないですか。
そうですね。
あるいは株式もそうでしょ、一方その会社がものすごく景気良ければですね、むしろ資産価値が増えるでしょ、だからまあ国債もそうですよね、もしも相手先の国が潰れたら国債買いに来るでしょ、だからその日本が300何十兆持ってるっていうのもですね、本当のことを言うと、世界経済が順調に動いてるからこの数字があるわけで、世界経済が全部止まって、全部破産しちゃったらこれゼロになりますよね。
そうですね。
だからそういう意味で言うと、生き物の数字なんですよこれ、だからやっぱり巡り巡ってね、まあ今すぐ貯金を取り崩そうっていうこと、今すぐその潰れるか潰れないかって言ったら、これはそれは日本はそれ有利ですよ、それは、貯金たくさん持ってね、でもその貯金先がね、大丈夫なのって話すると、あんまり世界経済がひどくてさ、世界中連鎖倒産したらこれ価値ゼロになっちゃいますから、そういう意味で言うとやっぱり日本だけ、世界が全部崩壊して日本だけ残るとはこういうわけではないんだね、そこはだから注意が必要ですよね、
まあ、もちろん為替相場にも影響されるということですよね。
そう、為替についてはですね、まあ、これはとにかく短期的な動きが中心になるわけですけども、東日本大震災の時もそうでしたけども、国内で巨額の保険金の支払いとかですね、例えば設備の立て直しとかね、まとまったお金がいるって話になりますとね、やっぱりその貯金を取り崩すわけですよ。
海外に持ってる貯金を、
国内からも取り崩すけども、結構海外に持ってるでしょみんな、ドル資産とかユーロの資産とか、あれやっぱ取り崩して国内に戻してくるわけですよ、その時にやっぱりどうしても、ドル売り円買いとかね、ユーロ売り円買いになるから、円高になるわけですね、だから貯蓄持ってる国が、まあ、資産国と債権国と言ってもいいですけどね、国内で危機に遭遇すると為替強くなるんですよ、でこれは日本で言いますとね、危機があると円高になると、でその特に製造業なんか円高だと不景気になるじゃないですか、だからやっぱりね、これね、災害の不景気に輪をかけることなんですよ、まあ今だから為替109円ぐらいだけど、一生懸命誰かが買い支えてるんでしょあれ、だからあのぐらいで止まってんで、まあ、やっぱりなんか債権国であるというのは、まあ安心ちゃ安心だけど、目先の為替を考えると厳しいですよね、円安にならないから製造業を立て直すったってですね、災害の途端に円高になっちゃって不景気になってくるから、いやこれ宿命的でなんか今大変なんですよ、そんな状況ですね。
貿易収支もどんどん赤字になっていってますし、
まあ貿易収支そのものはね、しかし 一応原油価格が大幅に下がったから、
はい、
とりあえず赤字の拡大は止まってるんですね、
はい、
ただ輸出が伸びないでしょ、うん、輸出が伸びないですから、まあ、貿易で稼ぐっていうこともだんだんその心細くなっていることは間違いないね、
うん、
確かにこう売れる商品はないことはないんだけども、
はい、
買う側がお金がないわけですよ、
はい、
買う側がお金がないから車なんか特にそうですね、うん、その国内はまあ人口減少の影響なんかで売り上げ伸びないのはもう構造的かもしれないけど、うん、海外の場合はお金がないから買えないんでしょ、
はい、
だからやっぱり売り上げだんだん起こってきてる、生産も落ちてきてるわけで、うん、全体として見るとですね、本当のこと言うとね、
はい、
日本は300何十兆資産持ってるんだから、
はい、
日本が世界経済を持ち上げる器量を持たなきゃいかんのよね、産経国なんだからね、
ええ
とか、そこはなんか未だになんか島国根性でさ、とりあえず中固めてっていうことでね、まああんまり言いたくないですけど、日本の銀行なんかもさ、
はい、
それは静かにしてるわけですよ、
うん、
ね、日銀に何貯金を何十兆も貯めてるわけでしょ、あれ、
はい、
あの貯金を日銀から取り崩してさ、
はい、
それは皆さん、世界の皆さん、新しい未来はこっちだよっ てさ、ね、みんな見たことも聞いたことないような新しいさプロジェクト立ち上げてさ、
ね、
これはすごいねと、
うん、
さすが日本のメガバンクはね、未来を作る人たちだねって言われるぐらいあれやね景気よくなんだよ。一番なんか確実な方法はそれよ、はっきり言って、
うん、
今のシステムの中で、
はい、
お金持ってる銀行がさ、
はい、
率先してリスクを取ってさ、
はい、
新しい技術、新しい取り組みどんどん世界中国内外に投資してごらんなさい、
はい、
一発で景気よくなるよ、
うん、
そうするとなんかねえ、ちょっとやっぱり日本も問題ですよねこれね
昔の工銀みたいな、
そう昔の日本工業銀行みたいなもの、
はい、
あんまり戦前の話はしたくないけど、戦前はさ、植民地に結構みんな投資したんだね、あれ、
はい、
拓殖銀行みたいなのあってね、
はい、
ああいうのを、ああいうシステム作れたら言わないけどさ、ああいう気概がないもんかね、
うん、
ねえ、新しい時代を我々の手で作るんだと、この技術はどうだ、はい、この取り組みはどうだってさ、
はい、
それがないのがなんかやっぱこれ私すごく問題だと思いますけどね、はっきり言ってね、
個人でそれをやってるのがウォーレン・バフェットでしたっけ、
そうそう、彼なんかはね、
はい、
ウォーレン・バフェットは相当なおじいさんですけども、
はい、
あなたは昔から IT にも詳しいんですよ、
うん、
詳しいから、しかしでもあの人は俺は IT に投資しないって言うんだよね、
うん、
よく分かってて、でもビル・ゲイツなんかと親しいでしょ前から、うん、だからやっぱりその自分で投資するかどうかともかくですね、はい、次の新しい産業とかよく見てたよね、
うん、
まあ今でも見てますけどね、
はい、
だからそうやってなんていうのかな、こう不確定な未来にこう道を開くみたいな先頭っていうのはね、
うん、
実はメーカーの前に銀行がいるんですよ、
うん、
銀行が融資してくれて初めてメーカーはさ、
はい、
設備作れるわけでしょ、
はい、
だからまず銀行の人がさ、
ね、
誰も言ったことない未来を自分で作んなきゃいけないんだな、
うん、
だからまあそういう意味ではそのまあ銀行の後ろにまあそれは国がついててもいいけどさ、
はい、
なんかまあそれはただ単にね、金が返ってこない時の損失補填どうするかって問題じゃなくて、
はい、
そもそもどこにどう投資すれば世の中が良くなるかって、この見識を持ってなきゃいけないな、はい、見識と実際的な戦略を、
うん、
これが公銀が潰れて以来ってものさ、
うん、
全くないんじゃないの、
うん、
ここは私最大の実は構造問題だと思いますけどね、
うん、まあ昔で言う渋沢栄一みたいな、
うん、そうそうそう、
優秀な銀行マンが必要だということですね、
そうそう、まあ渋沢栄一さんみたいな人がね、
はい、
新しい、まあ、当時は近代化ですよね、
はい、
近代化のプラットフォームの中で次々となんかいろんな産業を起こしていくじゃないですか、
はい、
まあ当時は分かりやすいっちゃ分かりやすいんだよね、
うん、
欧米の導入すればいいから、
はい、
今はちょっとそれはいかないけども、うん、でも考えればできるはずなんだ、同じことをね、
うん、
プラットフォームを考えてそのプラットフォームに合うように、
はい、
じゃあ家はこうしようとか、
はい、
食べ物はこうしようとか、公共のものはこうしようとか、
はい、
で全部作り替えやればできるわけです、
うん、
今回だってまたね、地震で大被害起きちゃって、
ええ、
被害の起きやすいとこと起きにくいとこってはっきり実は分かってるんですよね、
うん、
被害の起きやすいとこにあまり人は住まない方がいいわけですよ、うん、この際だからそうやってね、今の家なんかどうせせいぜい寿命が30年程度でしょ、だからもう30年、50年先を考えてさ、
はい、
住む場所変えるってことはできるじゃないですか、
ええ、
ねえ、そういうのもなんか先行してやるべきなんだよな、だからそれをなんかそういうなんか未来の企画力、
はい、
未来を構想して作る力が、
うん、
お金持ってる人としてすごく弱いと日本は、
うん、
だから世界不景気になってる言っても私言い過ぎじゃないと思いますよ、
なるほど、
ちょっと問題だと思うんだよね、
なるほど、
はい、
ありがとうございます、
はい、
では最後の質問ですけども、いずれにしろこの秋にもしトランプ候補が大統領になれば、日米安保条約は終わりですしと、まあ、これ 前から藤原さんおっしゃってることだと思うんですけども、この日米安保条約が終わりになると、企業の経営とか、あるいは一般の家庭の生活に関してはどういう影響が出てくるんですかね。
いやこれは傑作ですよ、トランプが、つい最近、やっぱりその日米安保は続けようかみたいなこと言ったんですよ。
あ、そうなんですか。
あれどういうことかというとね、日米安保を終わりにするということは、要するにもう、まあ、日本は日本でやるってことだから、担保となったらアメリカドルも売っちゃったっていいわけだよね、あれ、だからもうドル安でこのまま行くでしょ、どうせ。実はその安保と別にそのトランプはさ、経済政策も考えてるわけですよ、だトランプもサンダースもクリントンもね、まあ、主要3人候補いるでしょ、あれどう見たってみんなドル安政策ですよね、非常に無責任なドル安政策ですよね特にトランプは共和党でしょ、共和党っていうとですね、日本はね2円を飲まされた歴史なんですよ、71年のニクソンショックで360円が300円の頭ぐらいまで円高いったでしょ、あの時円高が増えてたまんなかったです日本はね、あれ共和党の国のニクソン大統領でしょ、それから今度85年にプラザ合意が起きたでしょ、あの時はその230円の為替がいきなり100円台入って100円ぐらいもいったでしょ、あれも 共和党のですねレーガン大統領でしょ、大体ね、その経済行き詰まった時に出てくる共和党の大統領ってね、やることドル安なのよ、でも知らん顔だから一人迷惑かけたって、本当ね、その日本なんかさ、随分ね、支えてきたもんだと思いますけどね、ほら、もうね、円高行ったって知らん顔でしょ、いつも2円飲まされてるわけよ、だからどう考えたってアメリカ経済行き詰まってんだから、トランプ今度ドル安政策ですよね、だから都合がいいわけですよ、もし安保終わりにするってのはね、ドルも全部叩き打ってまいと、多分ね、耳に入ったんだと思うんだよあいつらやっぱりそういう噂話だけはね、国務省もアメリカの国務省も CIA もさ、丹念にさ、こう探ってるからね、やばいっすよと、見てると日本人ドル叩き売るよと、耳でも入ったんじゃないの、でつい最近さ、日本を守ってやってもいいとか言い出したんだよでさらに面白い話があってね、911テロあるでしょ、911事件だな、あれ実はサウジアラビアの海軍がこう言われてるわけですよ、でその秘密の文書をね、もうすぐオバマ大統領に公表するらしいんだよ、でアメリカの議会はね、それを前倒しする形で、911事件はサウジアラビアに責任があるってね、法律を今ね審議してんだよ議会で、911事件にサウジアラビアの、あの責任があると、ということはあと賠償を求められるわけだ、サウジに金取るでしょ、でこれをねもう今議会でその審議してるわけよ、上程してるわけ、そうするとサウジ政府がこの間言ったのよもしそれ可決してみろと俺は持ってると全部売り払ってるからとすごんだわけアメリカに、だからなんか私はその空気感じたんだと思うよやばいと、サウジと日本を怒らせると、これ全部ドルね、バックで繰り返して売ってくるんだ、それでいやもうこれはちょっと待ってくれと、ね、ちょっとまあ後の話だって今売られても困るから大統領選挙終わるまでは、まあ言わないとこうというこんなところなんじゃないの、でしかし日米安保ですけども、もうこれ形骸化してるから、基本的にはこれ金の上に乗っかってるやつだから、私全く無意味だと思いますよ、これ
解消されても何の影響もないと、
影響ないんじゃなくて、これはこの条約の元の意味が、冷戦下でアメリカとソビエトが対峙するためのその条約だから、1991年に冷戦終わったでしょ、だからもうこれで終了してるんですよ、今言ってるソビエトの脅威だとかなんだって、あれ全部宣伝文句ですよ、金の話だよ要するに日米安保も原発も別に本当に冷戦やってるから、本当に電気が足りないからじゃなくて、全部日米共通の金の利権でしょ、金の利権でやってんだから、それはインチキになるに決まってるわけで、日本だけじゃなくてアメリカからもですね、ものすごい批判の声があるわけですよ、だから私はこれが止まるのは時間の問題だと思うんですよ、でこれが止まりますと、日本は明治維新あるいは8月15日並みの大きな変化を考えなきゃいけない、そもそもですね、この先、まあ、特に金融がどんどん行き詰まってきますと、これは中国をはじめ新興国を含めてみんなおかしくなりますから、その状況において安全保障って何なのかっていうのをもう一回考え直しなんですね、例えばね、 その島の防衛をどうするかって話でしょ、はい、島の防衛が怪しいからですね、そこに軍隊派遣しようとか自衛隊派遣しようって話あるでしょ、ええ、で我々は違う、もしね島で本当に戦争をやるとね、うん、沖縄戦だとか昔の硫黄島戦あるいはパラオの戦争みたいにね、ええ、島の人を全滅する可能性があるんですよ、うん、島で戦争や大戦争やったらね本当に島民は全滅する可能性があるね、はい、そうするとね我々は何を守るかですよ、うん、国民の生命財産を守ろうと思ったらね島で戦争はできないよ、うん、こんなね島を戦場にしたらねみんな死んでまいりますからね、うん、やっぱりね日本みたいな島国はですね、うん、私はねそんな戦争で守れる国じゃ全くないと思うんですよ、うん、巧みな外交でね、よって守らなきゃいけないわけで、うん、昔の琉球王朝みたいにですね上手にね外交をやってですね、それこそまあ人は2枚いた3枚いたって言うかもしれないけどさ、うん、でもやっぱりね戦争を起こさないように上手にね小国らしい外交をしていくのが日本の道だと私は思うわけよ、うん、今なんか日露戦争で勝った時の思い出がまだ100年続いてるみたいな雰囲気でさ俺は大国だみたいにやってるでしょ、うん、だからとんでもないことになるわけよ、うん、足元を見られて金もゆすり取られるしさ、ねね、国民も危険にさらすなと私は思ってるね、うん、そういうことになるとまあ本当の意味でのね安全保障もちょっと状況を見て考え直しだし、うん、それからやっぱりドル安は来るんでしょ、これ日米安保と関係なく、うん、ドル安円高だから、うん、私はトランプが大統領になったら1ドル50円だと思うよ
80円からさらに
50円、うん、だってもうあいつシステム変える気でしょニクソン第二次ニクソンショックだとか、はい、第二次プラザ合意みたいなことやる気でしょあれ共和党だからあれだからそれはもうものすごいことないんじゃない、うん、ちょっと日経平均株価4000円だよそんなことになったらどうもならないよね、うん、それは大不況じゃないですか、うん、いやトランプになったら大不況だと思うよいずれにしろまあ、サンダース、クリントンも似たようなもんだと思うんだけどね、方向性としては、はい、トランプが一番強烈なんじゃないですか、うん、でしかもトランプになったその後はほらドルデフォルトの可能性あるよね、うん、まあだから未知のゾーンにこう入っていくって感じで、うん、だから今年最大の政治イベントは、はい、夏の日本の選挙ではなくてやっぱり秋のアメリカ大統領選挙で誰が決まるかここじゃないですかね、どの道ですね円高だと思うんですよ、誰決まっても円高だと思うのよ、はい、でもその円高にするその程度とかね、あと全体のこの雰囲気、うん、日米関係そのものは誰になるかで結構差が出てきますから、うん、これはちょっと要注意ですね、うん、まだなんか日本人も飲み込めてないんじゃない、うん、今度の大統領選挙で今どういう状況になっててこの次日本もどうなるかってことなんか飲み込めてない感じがあるよね、
そうですね、
ほとんど脳震盪状態じゃない、どうしようって考えるのもなんかねえ、はい、怖いから考えないっていう状況なんじゃないのかな、うん、そんな気がしますけど、
ドルデフォルトっていうのは未知の世界っていうふうにおっしゃいましたけど、
うん、
どういうことが考えられるデフォルトする
の、デフォルト仕掛けたことあるんですよ、アメリカドルみんな受け取らなくなっちゃったことあってね、1978年、うん、アメリカ政府はですねスイスフラン建ての国債発行したことあるんですよ、
アメリカ政府が
ですね、そうなんです、もうアメリカドルの国債はね外国人買ってこれなくなっちゃったことがあるんですよ、ニクソンショックが71年でそれから7年後の78年なのよ、うん、そこまで売ってもらえたことありますからね、うん、だからもうアメリカドルは私受け取りませんとか、主要な投資家とかね国が言い出すことは大いにありますよこれ、うん、そうするとアメリカは金が回らないから社債だとか国債だとかのね利払いができないとかね、はい、大いにあり得るんで、うん、よく注意しないといけないと思いますね、うん、でなんかアメリカは金を持ってるから大丈夫だなんて勇ましい人アメリカ人もいるけどさ、ね、本当に金を持ってたらこんなに追い込まれないと思うよトランプがあんなにやきもきすることないと思うよ、うん、もし金持ってるなら、
はい、
そんなの金使っていくらでも金は作れるんだからね、
はい、
いや金ないんでしょうもう
錬金の地下倉庫にあるとかないとか
物理的にはそこに置いてあると思うんですよ、はいはい、でもね金ってねどこに置いてあったって世界のシンジケートがあってね、簡単に貸借売買ができるんですよね、
は
い、簡単に貸借売買できるんだね、はい、あれ、はい、だから例えばねどっかの国に貸すとするでしょ金を、でその国がまた貸しするでしょ、
はい、
また貸ししたところが返ってこないと、うん、元のところにも返ってこないんですあれ、
うん
うん、金って実はなかなか怪しいマーケットでね、うん、私もニクソンショックの時からないんじゃないかと思うんですよ、もしニクソンショックと金があったらね、金とドルの交換なんか停止しないと思うんですよ私、うん、 もし本当に金持ってんならだよ、な、もうないんだと思うね、全部嘘だと思うんだよ、金の保有残高ってな、ね、あれ本当なんかインチキだよね。例えばさ、ベネズエラってもう今ハイパーインフレでしょ、でもあの国一応統計上は世界で16番目に多額のゴールドを持ってることになってるからね、あれ300何十トン、本当にそんな持ってりゃさ、ハイパーインフレにならないよ、金作れるからゴールドで、インチキだと思うんだよ、あれ捨ててんだと思うんだよアメリカ、だからあんなにのたうちはあったと思うんでね、まあその実態見えてくるし、日本は歴史が長い国になりますから、ね、なんか次をみんなで考えるよということだと思いますけど、
はい、わかりました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経済アナリスト藤原直哉のワールドレポート Q&A、 本日はこれで、ありがとうございました。
ありがとうございました。